3月1日に一高校と商業高校の卒業式が執り行われております。もちろん出席はいたしておりませんが、ケーブルテレビでその様子が放映されておりました。まあ、両校合わせて200人程度ですかね、の卒業生が巣立っていきます。まあ、そのほとんどがまた島外出ていくということで、域の人口がまた減るかと、非常に寂しい思いでございます。まあ、その中で一高校の卒業生の代表が女性でございましたが、当時で歌を歌っておられました。まあ、当時で歌を歌うというのは歴史上初めてじゃなかろうかと思って、大変びっくりしたと同時に、最近の子どもたちの着物太さに驚いたところでもございます。私もせっかくの一般質問でございますから、歌の一曲でも皆さん方のよろしきがあれば歌いたいと思いますが、まあ、教育長は早春譜という歌をご存知ですかね。春は名の実の風の寒さや、谷のうぐいす 歌は思えど時にあらずと声も立てずと、まさに今の時期を歌った歌でございますが、まもなくすると壱岐島内で中学校そして小学校の卒業式そして入学式が執り行われます。寒々とした体育館の中で私たち来賓も凍えながらの出席でいつも、難儀をしているところでございますが、非常に子どもたちの数の少なさに毎年驚くものでございます。壱岐島内も小中学校もそうですが、高校もその数に驚くこの近年でございます。まあ、この子どもの数が少ないというのは日本の日本病ともいえる人口の減少そして少子高齢化が主な原因だと思っております。全国的に小学生も少なくなりまして、小学校の小規模化も進んでおりますし、小規模化で対応できない場合、統廃合が進められておるという報道がなされております。長崎県内でも長崎市をはじめ島原、五島、対馬も統廃合に進んでおります。全国的に過疎地域そして離島半島地域がその統廃合に拍車をかけておるようでございます。私は小学校の統廃合について今回質問を投げかけましたら、教育委員会の方から早々と回答の表が出てきまして、私はこれは何を質問しようかと悩んでいるところでございますが、小学校の児童の推移等々は後より教育長がルール詳しく説明をしていただくと思いますし、時間もたっぷりあると思いますから、その点をお願いしたいと思いますが、私は人口動態における少子化ということに着目いたしまして、幾の人口動態を少し調べてみました。弥生時代、魏志倭人でも載っておりますが、壱岐島内には3000戸余りの家があって、人が暮らしておるという記述がございます。当時の推計では約1世帯3人から5人だろうということが載っておりますので、まあ1万人から1万5千人が春の地図を中心に壱岐島内に生活していたものと思います。1万5千人ですね、当時。時は下りまして大正9年に初めての国政選挙が行われております。その時の壱岐の人口は3万6669人と記されております。また昭和30年、戦後10年経った昭和30年ですけれども、その時は壱岐の人口の一番ピークでございまして、5万1765人と記されております。壱岐が5万の時、対馬は多分7万島民と言っていた時代の壱岐が5万と思います。そして、団塊の世代と言われるのは、戦後すぐの昭和21年22年23年生まれの方々を指すそうでございますから、今でいう77歳78歳79歳の方々が団塊の世代というわけですけれども、壱岐の場合、今年の70歳になられる方が生まれた時が5万何かしの最高潮をやっているということから、 全国の団塊の世代の人口のガッと上がった時よりも、まあ、7、8年遅れての人口が一番多い時期を迎えたことになると思います。まあ、時は下りまして、2000年人口が約3万4千人、そして25年下って、昨年2025年が2万3000人余りとなっております。約25年間で1万人、減っておるような計算になります。また平成3年以降ですね、死亡者の方が出生者を上回っております。いわゆる赤ちゃんより死人の方が多くなっているということでございます。だいたい、それまでは5、600人生まれて400人、300人が亡くなっておったわけですが、平成3年ぐらいから、死亡者の400人ぐらいは変わりませんけども、出生者が減ってきておるような状態が見て取れます。また、出生者数が、去年出生者は大体1月1日から12月31日を統計取るようでございますから、去年は198人ぐらいだと聞いておりますから、相当減っているわけですね。98人、まあ、100人生まれたとしても死人は400人ぐらいをずっとキープしておりますから、もうただ、生まれるのと亡くなるのだけを差し引いても毎年300人ぐらいは減っておると、人口が減るということでございます。まあ、人口が減るということは子どもがいなくなるということにつながっていると思います。またですね、社会現、社会像という表記がありますけれども、平成の半ばぐらいまではですね、1000人程度入って1000人程度出るような動きがずっと続いておりましたが、平成の半ば以降はですね、どんどんどんどん入りが減っております。出るのも減っておりますけれども、令和 4、5年になりますと600人ぐらい入って800人ぐらい出るということで、社会の増減、転勤とか移動での社会の増減にしても、相当減っているわけですね。千何百人から5、600、数百人までの移動になっておるということですから、だいたい息の島がずんずんずんずんもう縮んでいっているような感じを受けるわけでございます。そんな社会情勢の中で子どもたちが減るのはもう至極当然の現象だと私は思います。そこで、小学校が18校ずっと続いております。明治何年でしたかね、学制が発布されて初めてできたのが栄華小学校がいまだに続いておりますが、栄華小学校がさすがに今でも200人を超す全校児童がおりますが、当初からマンモス校であったということで、栄華小学校の歴史とやはり、その付近に住む郷の浦の磁力というのを見せつけられるような思いがしますね。で、私が、通告を出しております3点、小学校の児童の数の推移、そして現状はということと、それに伴って今福祉学級が非常に多くなっております。巷でも自分の学校そして他校の存続や福祉学級が増えているということを危惧する保護者も増えております。また小学校の統廃合について巷でも関心が高まっております。そういう状況の中でぜひ今回は教育長に、現状とまた統廃合のお考えを聞きたいと思いまして質疑をしております。あと十分時間がありますので、市民皆様に詳しく分かるようにご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
小金丸正明議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。山口教育長。
失礼いたします。どうも、私も小金丸議員から質問されますと高校時代のことを思い出しまして、すごくこう緊張するものでございます。まあ、この気分は当時同じ高校にいたものでないとわからないかなと思うところもありますけれども、どうぞよろしくお願いします。それから私もですね、まあ、教育長の任期が今度の5月までなんですけれども、この3年間ですね、考えてみますと樋口議員から2回ほどですね、 この種の質問があって、その時は言い方悪いですが冷たく、しませんよという話をしてきました。これは当時私を教育長にされた白川市長との私がこの仕事を受ける時の、条件と申しますか、お話の中で統廃合はどういうお考えですかという話を聞いた時に、地域の活力がなくなるから自分としてはあまりやりたくないんだということをおっしゃって、私も全く同じ気持ちでございましたので、それならやっても引き受けてもいいかなということで来たところがございます。しかし樋口議員が2回、そして今度小金山先輩からで3回目でございます。世の中には3個のなんとかというのもございます。3回言われているからではなくてですね、やはり3回も市議会議員さんがこの種の質問をされるということは、それだけの住民の市民の声があるのだなと私も思っております。今からいろいろ数字をお話をしますけれども、その前に私の考えとしてはですね、今度ご質問をいただいたことを契機にですね、令和8年度から壱岐市内の小学校の統廃合については動き出そうと思っております。すぐやるという意味ではございません、ただそうどういう環境になっているのか、どこの小学校からやるべきなのか、そしてその結果何が起こるのかということを十分ですね、調査して研究して動き出していこうと思っております。また数字の中、数字を説明する中で、少し話していこうと思います。よろしいございますでしょうか。では、少し話をしてまいります。まず児童数の推移と推移の現状についてでございます。まず5年前の令和2年度でございますが、壱岐市内の小学校は全部で1428名児童がおりました。で5年経ちまして令和7年度、今年度の去年のですね、5月1日時点で1158名でございます。議員の皆様にはもう数字はデータを送っていると思いますので、これは市民の皆様向けにちょっとお話をしております。でこの5年間に270名減少しております。で、令和10年あと2年経ちますと1000名を切るだろうと思っております。で5年後の令和12年度には849名になると予想しております。当然転校とか転入とかありますので、この数字は予想でございます。さて先ほどですね、英華小学校の話をされましたので、これから市内のすべての小学校について令和7年度、今年度の数と、それから5年後の令和12年度の数を述べてまいります。まず最初ですね、英華小学校でございますが、235名が201名、約30名以上減ります。このほか郷野良町からまいりますと、渡良小学校が52名から29名、三島小学校は2名が0名、柳田小学校が41名から23名、志原小学校は35名が36名、初山小学校は38名から23名、沼津小学校が41名から26名となります。次に芦部町に参りますと、芦部小学校39名から31名へ、箱崎小学校が52名から45名へ、瀬戸小学校が70名から54名、中小学校が79名から45名、田川小学校が80名から53名、八幡小学校が32名から26名と減ります。次に勝本町に参ります。諫早市小学校が56名から35名へ、勝本小学校が60名から40名へ、霞水小学校が63名から43名へ減少する予想でございます。最後に石田町でございます。石田小学校は149名から125名、都筑小学校が34名から14名となる予想でございます。このように、 児童数はどんどん減少してまいるということでございます。次に、2つ目の複式学級の現状と今後の見通しについても申し上げます。まあ、お分かりと思いますが、複式学級というのは2つの学年を1つのクラスとして見るという教え方でございます。で、令和7年度と、これも同じく令和12年度とちょっと比較しますね。令和7年度は今学校数で見ますと18校中11校に複式がございます。で、学級の数で言いますと87学級のうち21学級が複式でございます。これが5年後の令和12年には18校中13、そして学級で言いますと73学級のうち32になる見込みでございます。で、複式学級というのは、議員の皆様、それから市民の皆様はちょっとネガティブな印象があると思います。集団が小さいので集団での学び合う場面が減少するんだというふうな印象があるということはもうよく承知しております。しかし壱岐市ではですね、そういうことに対応してコミュニティスクールという、いう制度をもう導入しておりまして、長崎県内では一番進んでおります。つまり学校に地元の方がどんどん入っていくという形を取っておりまして、そこで子ども同士の関係が薄くなった分を大人と子どもが関わるということで補うという制度を取り入れたり、それから今般市長が予算をつけてくれましたんで、優秀な ICT 機器も入っておりまして、これを使って遠隔で話すと、例えば他の学校の子ども同士で対応するとかいうような場面を作ってですね、対応しておりますので、思ったほど集団が小さくなることの弊害はないのかなというふうに私は思っております。逆に、少人数になったおかげでですね、きめ細やかな対応ができておりまして、大きな弊害はないというのは現在の私の認識です。ただ複式にも大きい課題がありまして、実は指導する教師側の負担が非常に大きいんです。一つの授業で2クラス授業しなければいけませんので、その負担が大きいというのが複式学級の一番大きな課題でございます。ここは解消しなければいけませんので、壱岐市だけではなく他の市町とも連携しながらですね、何人になったら複式にするという要件を文部科学省が決めておりますので、県教委を通じて文部科学省にできるだけ壱岐で複式ができないようにということをお願いしているところでございます。最後、3番目でございます。統廃合の具体的な検討はなされているのかということでございます。先ほども申しましたけど、私もそろそろ動かなければならないと思っております。実は平成25年に壱岐市小学校統廃合に関する検討委員会というのが行われておりまして、そこでは統合の必要性を感じる学校から統廃合に向けての話を進めていくというふうになっております。ただそれからずっとですね、具体的に統廃合を検討しているということは市教委の中ではございません。ただ先ほど述べたことをもう一回言いますけれども、2年後の令和10年には全校児童数が20名台というところが、3校になります。そして5年後の令和12年にはですね、20名台の学校が5校と、さっき言った筒木小学校が10名台になりますから、もう本当に小さくなった学校が6校になります。また三島小学校は児童がいなくなるという状況になります。ということは、5年前である現時点、次の令和8年度から本当にですね、本気になってどういうふうに進めていくかということを考えていかなければいけないなと思っております。これまで前向きな話をしてきませんでしたけれども、今回はそろそろやらなきゃいけないという決心をしましたので、頑張ってまいりたいと思いますので、ただ、申し上げたいのはですね、一気にやってしまうと、先ほども言いましたように地域の火は消えてしまうだろうと思います。で、保護者の皆様は統廃合してほしいという気持ちがあっても、地域はそうは違う考えがあるだろうと思います。そこら辺を十分に意見を聞きながら しっかりとした根拠を持って進めてまいりたいと思っております。以上でございます。
小金丸議員、
詳しい数字を列記していただきましてありがとうございました。まあ、この数字で協議書もご認識いただいているように20人台30人台が増えていきます。それを教育現場が量とするならば、まあ、私たち一般人が口を挟むべきところはないかとも思いますけども、やはり複式よりも複式じゃない方を望む保護者は多いと思いますし、複式を全面的に否定するわけでもございませんが、やはりいろいろな情報誌等を見ますと複式とか小規模学校よりも、まあ、やっぱ適正数20数人から30名1クラスの方が、多様性が出て、いろいろな面でよろしいというような、情報もございますし、今少し言われましたけども、昔はですね、小学校がコミュニティの中心であるということがよく書かれておりましたし、まあ、教育者もそういう意向もありやと思いますけども、今この表を見て分かるようにですね、児童数が30人だったときに教材児も多分おるわけですよね、1年から6年前に。ただピーコス、いわゆる保護者の数なんかはもうそれ以下ですからね。校区に30何人の学校なんかピーコスは10何個しかないと思うんですよ。ただ地域の中で10何校の家が、保護者が地域全体のコミュニティの中心になっているかというと、それはなってないと私は思うんですね。今は昔はやはり長男と一番裾までは一回り以上離れたとか、1年生から6年生まで3人もいたとか、家は何らかの学校で十何年に小学校にずっと保護者は関わってきましたからね。そこに保護者が集っていけば小学校の行事等でコミュニティができて、それは地域のコミュニティに広がっていくというのはそういう考えでやったろうと思いますけども、今はやはりその地域のコミュニティを小学校が支えているという考えは若干外れてきているんじゃなかろうかと思っております。で、まあ、統廃合すれば、地域が廃るという考えもないことはないと思いますが、適正な教育を施すことができるというような文言もあります。おそらく、児童の数のことを書いてあるんだろうと思いますが、まあ、こういうふうに将来図が出ておりますから、山口教育庁を中心にですね、令和8年に向かって、検討を重ねられて、一市民が喜ぶような学校運営をしていただければと希望するばかりでございます。ぜひですね、市長にも考えを聞きたいんですけども、エンゲージメントパートナーシップを推進するのもよろしいですし、SDGs を推進するのもまかにならん事業ではございませんが、足元の事業もですね、教育にも顔を突っ込んでいただいて、この統廃合問題には教育庁とがっちり肩を組んでですね、さすが篠原市政と言われるぐらいですね、そのような改革に取り込んでいただきたいと思っております。市長の統廃合に白川市長の考えは今教育者が言われましたが、現市長として篠原市長の統廃合に関する考え方があればご教示いただきたいと思いますけども。
篠原市長。
小金丸議員のご質問にお答えをさせていただきます。まあ、結果から言うと私も統廃合について検討を始めるべき時期に来ているというふうに思っております。ただ、まあ、教育局長も言いますように、まあ、いつまでに何校にするとそういう数ありきではなくて検討を始める、そしてやっぱり一番大事なのは、まあ、子どものために何がいいのかというところですね。まあ、皆当然統廃合に関してはメリットとデメリット両面ありますし、まあ、いろんな考え方いろんな立場があると思うんですけども、それをまあ全て検討していかなければいけないんですが、やはり一番大事なのは、まあ、子どもがに一番いい教育を与えるためにはどうするべきなのかということが大事だというふうに思っております。 で、先ほども教育長もおっしゃって、まあ、3回回答した答弁したというのはありましたけれども、私もですね、最近、まあ、いろんな、まあ、直接この教育に関わる方たちからこの小学校の統廃合の話もむしろ要望のような形でもですね、複数受けております。まあ、それだけ、望んでいる方もいらっしゃるというふうに思っておりますし、まあ、反対の方は直接は聞いてはないですけれども、まあ、その辺を幅広く意見を聞きながら、まあ、5年後の数字を出しておりますけれども、まあ、5年という限らなくてもいいんですけれども、5年使うぐらいの気持ちでですね、ゆっくり皆さんと話し合って、で、無理にというよりも皆さんが納得して、子どもたちが今後も、まあ、無理なく持続できるですね、学校教育というのを見つけていきたいというふうに思っております。でもう一点ですね、私の考えとしましては、これは他の、まあ、首長たちとも話したりもするんですけども、いつか人間は社会に出なければいけないと、まあ、優秀な方がいらっしゃって、その方がずっと、まあ、東大に行ってハーバードに行ってみたいな方だったんですけども、そういった方でもいつか社会に出ると、同じ属性の方たちだけ、過ごしてても、それは子どもたちへの社会で生き残る力を与えることになってないというような話もありました。私もある程度の規模の中で自分の立ち位置、個性等を見つけていくというのが、子どもたちが今からの社会を生き抜くために必要な力だというふうに思っておりますので、そういったのも鑑みて、この小学校の統廃合については検討を開始したいというふうに思っております。以上でございます。
小金丸議員。
市長も教育長も大体同じ方向を向かれて、検討に入るべきというような考えですから、安心はいたしましたが、まあ、前々から統廃合の基準は20人を割る、1校20人を割ったらというような20人の壁を、久保田教育長時代から言われておりましたが、まあ、それも一つの基準かもしれませんが、私はですね、まあ、小学校に在学しとる保護者はですね、なかなか声が出しにくい面もあると思います。ですから、まあ、いつの時点かではですね、保護者のみならず地域の声をアンケートかなんかで調査されてもいいんじゃないかと、保護者だけにどうしますか、問いを望みますかというのだけではですね、もう上がったらそれで終わりですからね。それよりもやっぱり各地域の声をまあ、ピックアップされてもいいかと思いますが、アンケート調査の実地等も考えてほしいなと思いますが、その点だけ答えをいただければ。
山口教育長。
はい、私もですね、何らかの形でご意見を聞かなきゃいけないと思っています。アンケートをするとかどうかは今は答えませんけれども、市民の意見を聞くと、そういうことを、そういうことから始めたいというふうに回答させていただきます。
小金丸議長、議員。
ありがとうございます。まあ、私ごときは統廃合せろとかですね、急げとか急ぐなという文在ではございませんが、これ以上の言及は避けたいと思いますが、早めに検討されて、子どもたちを中心に置かれて、より良い教育の場、学校が適正な設置数でいけることを心から記念いたしまして、一般質問を終わります。ありがとうございました。